ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今日も可愛い、毎日可愛い、秒で可愛い、川田ひなです。今週は私が担当です。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。よく普通に言うよね。その今日も可愛い、毎日可愛い、秒で可愛いっていうのが台本に書いてあるんですけど、全然読めますよ。はい、違和感何もないです。事実ですから。一つクレームがあるんですけど、私前回、その毎回その私の収録回が出るってなった時に X 公式 X で動画が上がってると思うんですけど、収録終わりにそのなんか皆さんからのメールを紹介して無茶ぶりに答えるみたいな動画をアップしてるんですけど、一つ目の動画はアップされてたんですよ。何やったかな、ハッピーバースデーを全力で歌うみたいな。で、二つ目、収録終わりに撮ったのが熱々のたこ焼きを食べるみたいなメールが来てて、その動画がアップされないんですよ。あれね、あれ、みんななんかハテナの顔してますけど、カット。私もちょっとなんかその二つ目の動画がなんかおいひーなを言う動画になってて、あれ、私収録後に二つ動画撮ったよなと思って、その二つ目も結構カロリー高めのやつで頑張ったのに、あれ、なんか皆さんの中でこれはちょっとやめとこうみたいなのになったのかなって思って、ちょっとクレームです。あれはどこ行ったんですか、あの動画は。熱々たこ焼きの動画、ちょっとお気に入りで結構可愛くできたかなっていう自分の中であったんですけど、ちょっとね、上がってなくて、なんかまあ皆さんの中で不評だったから仕方ないかと思って。いつも思うんですけど、あの動画を収録後にいつも撮るじゃないですか。一番カロリー高いですよ。なんかカメラマンさんと二人でブースに閉じ込められてあの動画を撮ってるんですけど、あの時間何と思ってやってるんですね。はい。まあでもいつも楽しくやってるんですけど、まあそれが上がらないっていうのがね、クレームを入れさせていただきました。今日もあるよ。頑張ります。今日もあるよ。頑張りますけど、まあね、上げてくださいよ。ちゃんとやったからにはね。まあね、不評だったらいいですけど、まあ。あ、ちょっともう一回やってみるか。じゃあ、熱々のたこ焼きを食べるっていうやつやりますね。じゃあ今日も美味しいたこ焼き食べるか。うん、美味しそう。いただきます。うん、美味しいな。あー、たこ焼きって熱いけどやっぱり美味しい。ごちそうさま。でももっと上手にできてましたよ。全然やりますよ、なんでも。全然恥ずかしくないけど、見てる方は多分恥ずかしいんだろうなって思うので、まあ上がらなくて正解かもしれないです、動画は。まあ仕方ないです。リスナーの方もね、嫌な気持ちにさせたくないので、やっぱり、うん、まあ見てられるぐらいの動画を上げるのがやっぱちょうどいいかもしれないです。じゃあ皆さん上がるかどうか楽しみにしててください。さて、本日は9月13日ということは、9月6日7日宮崎県で行われた日向フェス2024が終了したことになっていますが、今収録している今この段階はですね、まだやってないんですね。なのでライブの感想をお話しできるのはきっと次のパーソナリティとなると思いますので、その日まで楽しみにしていてください。ここで私、川田ひなから衝撃なお知らせです。川田ひな8月のオフィシャルブログ、なんと8月5日から8月31日まで連続でアップ達成しました。イエーイ。ちなみにアップしている内容はネタ切れ感漂う、なんか違う角度の同じ感じの写真だったり、そんなに重要じゃないというかどうでもいい内容をアップしています。ぜひまだ見てないよという方はぜひチェックしてください。ということで、私なんと毎日ブログ続いております。とりあえず私はですね、8月5日から9月5日まで連続ブログ更新頑張ろうということで始めたんですけど、なぜこれを始めたかっていうと、7月ブログを全然アップしてないなっていうことに気づきまして、だからなんかみそぎとして、まあ嫌な気持ちでやってるわけではなくて、楽しく でもその一回もブログやってなかったんですよ。多分7月はゼロ投稿だったような気がして、ちょっとそれはね、皆さんにちょっと寂しさを与えてしまったと思って、8月は私でいっぱいにしようと思ってブログを毎日頑張っているんですけれども、やっぱりね、毎日毎日何かが起こるわけではないですし、何かお知らせがあるわけでもないので、やっぱり何もね書く日がないっていうことがありますよね。っていう時にはなんか絵を描いてみたりとかね、昔の写真を引っ張り出してみたりとかやってるんですけど、皆さんに多分それが伝わってしまってネタ切れだなって多分思わせてしまったんですよ。でもこの私の頑張りは多分皆さんに伝わっていると思うので許してください。あ、なんかメール来てます。神奈川県42歳男性、ウハウハミックスナッツさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。このメールが読まれている頃には8月に宣言したブログ1ヶ月間毎日更新が終わっている頃ですね。きっとちゃんと完走していることと思いますので、お祝いの言葉を送らせてください。ブログ1ヶ月連続更新お疲れ様でした。中には載せる写真がないあまり打開策として小学生の絵日記のようなイラストもあったりと楽しませてもらいました。この1ヶ月のブログネタ探しで頑張ったこととか、メンバーに協力を仰いだこととかありますか？そうなんです、ブログネタ本当になくて、もうないならなんか絵描いちゃおうとか、写真もなくて、そのやっぱ直近の自撮りがなくて、まあ今撮ればいいじゃないって皆さん思うじゃないですか。でも今家にいるとするじゃないですか、皆さんにお見せできるような顔ではないんですよ。その前髪ボサボサで顔もすっぴんでっていう状態で自撮りをするわけにはいかなくて、だからね、昔の写真を引っ張り出したりとかね、そういうことしかできなかったんですよ。ネタ探しで頑張ったこと、あ、その日向坂のニュースって言うんですか、日向坂の公式サイトのニュースでなんか今日知らせないかなとか探してみたりとか。そうですね。でもまあメンバーと一緒にいるときは一緒に写真撮らないとか誘ってみたりとか、そういう感じですかね。普段のショットあんま写真撮らないタイプなんであんまないんですよ。まあでも皆さん多分私が1ヶ月更新始めるって言ったときには絶対三日坊主で終わるって思ったと思うんですけど、私は意外とやる女なんですよ。しかもその皆さんの三日坊主で終わるなっていう言葉をバネにして1ヶ月間更新してます。わかりますか？皆さんがそう思ってるだろうなって思ったから絶対1ヶ月やってやるぞっていう気持ちでやりました。インスタはと言いますと、ちょっとインスタお休み中です。本当にもうインスタグラムはできないって言ったらちょっとあれなんですけど、もう向いてないんですね本当に。いつから更新してないんだろう。7月11日から更新していないということで、今日は8月の後半ということでね。なんかまあでも本人は多分インスタに向いてないと思うので、やめた方がいいんではないかなと思います。やっぱり気軽な気持ちでインスタグラムを始めてしまったので、やっぱり皆さんからインスタ開設してっていう声が多かったので、私もこうなると思ってたんですよ。だからインスタグラムはやらないってずっと思ってたんですけど、やっぱり皆さんのお声をいただいてね、皆さんの期待に応えたいと思って始めたんですけど、やっぱり案の定こうなりました。でもインスタグラムは無理してやることではないんですよ。だってブログ、まあブログもねやってなくてインスタもやってないっていうことだったら皆さんから文句は受け付けますけど、インスタだけですからやってないのは許してくださいよね。まあでも削除してもいいかなっていうことも考えてますよね。削除はしませんけども、もうそれぐらい向いてないということで、インスタグラムも頑張っていきたいなと思います。はい。そして日向坂よりお知らせです。日向坂46の12枚目シングル絶対的第6巻が来週9月18日に発売されます。イエーイ。もう12枚目シングルですよ。このねシングルは4期生の正源寺陽子と藤島果歩がセンターを、ダブルセンターを務める新曲になっているんですけど、表題曲ではダブルセンターが初めてで、だから私たちもなんだか新鮮で、しかもその4期生がすごいフレッシュなね味を出してくれて、二人はなんかすごい なんか似てるようで似てないっていうか、似てないけど似てるみたいなどっちだよという声もありますが、なんだろうね、あの二人が醸し出す雰囲気はすごいいいなって思いますねなんか今内容なかったよね薄すぎる。なんかあの二人がセンターだからすごい可愛い楽曲かなと思ったら、すごいかっこいい曲で、結構ダンスもがっつり踊る楽曲だったので、すごい意外性があって、皆さんもねそのギャップが楽しいんじゃないかなと思いますけど、そのね絶対的第六感、あのその振り付けをクリエイトボーイさんが今回もやってくださったんですけど、そのイントロ始まるときにいろんなポーズ、それぞれがいろんなポーズをして始まるんですね。それでそのポーズを解除してまた次のポーズっていう振り付けがあるんですけど、その時にその今シングルで丹生明里と加藤志保さんと東村芽依さんと浜岸日和が卒業っていう形になるんですけど、その丹生明里とそのイントロのポジションが近くて、ポーズを変えるときに私たち二人のコンビ名、お味噌汁コンビっていうコンビがあるんですね。そのお味噌汁ポーズを経てからの違うポーズ、わかります？言っている意味。あれわかんないとにかくこの楽曲内でお味噌汁のポーズが隠れているんですよ。それをクリエイトボーイさんが最後だから、せっかくだから入れようっていうことで、お味噌汁こう器の形を両手で表すっていうポーズが隠れてるんですよ。それをなんか最後だからこれやろうってなった時になんか悲しくなっちゃって、嬉しいし悲しくなっちゃって、なんか涙がうーんって溢れて、あなんかこれで最後なんだとか思ってくると、すごい寂しい気持ちと、でもすごいなんて言うんですか、振付師さんが最後だから入れようって優しさに温まりました心なんかさ日本語下手でやだ。まあ、とにかくこのイントロでお味噌汁ポーズが組み込まれているよっていうのを皆さんに伝えたかったんですね。まあ、お味噌汁ポーズなんだよっていうね、日向坂を知らない方もいると思うんですけど、まあそこら辺はいいじゃないですかはい、まあ皆さんそんなところにも注目してください。はい、ということでオープニングはこのぐらいで曲に行きましょう。日向坂46で絶対的第六感。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、収録している今日も可愛い川田ひながお送りしています。ここでちょっとエピソードトークがあまりにもないので小ネタをご紹介します。夏休みご家族恋人同士で動物園に行ったという方も多いのではないでしょうか。ちなみに夏は暑くて動物寝がちですが、川田ひなは暑くなくても寝がちです。グーランキングが一度は行ってみたい全国の動物園ランキングトップ3を公開。それをご紹介させてください。ひなカウントダウン。第3位、アドベンチャーワールド。和歌山県にある動物園と水族館、遊園地を伏せ持つテーマパーク。これはね、パンダで有名ですよね。パンダパンダ。第2位、多摩動物公園。東京の日野市に1958年に開園。50ヘクタールを超える世界屈指の敷地面積を誇り、柵がないことを観覧の基本とした日本で最初の動物園。柵がない第1位、旭山動物園。1967年に日本最北の動物園として北海道旭川市に開園。寒ーいはい、私動物園こう見えてもめっちゃ好きで、こう見えて私動物園とか動物めっちゃ好きで、特にパンダが好きっていうのは最初の方から皆さんに公言してて、それこそ富田鈴花と東武動物公園に一緒に行って見ましたよ、いろんな動物で。一番長くいたのが鯉の餌やり鯉の餌やりに一番盛り上がってました。え、でもホワイトタイガーがいたんですよ。あんま珍しいじゃないですか。すっごい可愛くて、皆さんにも絶対見てほしいです。あとレッサーパンダがめっちゃ可愛くて、二人でも悶絶してました。可愛いって。でも鯉の餌やりが一番長い時間いましたね。でも楽しいんですよ、鯉の餌やり。やばいです。多分お腹空いてるんだと思います。めっちゃ。私がお世話してあげたい、毎日のように。うん、あそこまで通って毎日お世話してあげたい。はあ、ちなみに 川田ひながいると噂されているひな山動物園に行くとどんなワクワクが待っているのということですが、じゃあね、ひな山動物園、皆さん行きたいですか？
行きたい。
そうですよね。じゃあ行っちゃいましょう。ひな山動物園、レッツゴー。あそこにペンギンがいる。ペンペンペンペン、ペンギンの行進だ。ペンペンペンペンペン。かわいいペンギン。次はレッサーパンダだよ。うん、キュルキュル、パンダパンダパンダパンダ。レッサーパンダってやっぱかわいい。かわいい。ライオンだ。やっぱりライオンもかっこいい。瞳がでも意外とつぶらなのね。次は川田ひなちゃんのお昼寝コーナー。ひなちゃんの寝てる姿ってやっぱりかわいい。あれ？でもなんで動物園にいるんだろう。あ、ひなちゃんってやっぱり動物なのね。閉園です。これお昼に放送放送して大丈夫ですよ。はい、これはほっと一息なんで、ほっとする時間をお届けしました。今放送お願いしますね。カットしたら知りませんから。はい、ということで、ひな山動物園ね、このぐらいにして、今日は時間の許す限り、ふつおた紹介していきたいと思います。東京都51歳男性、アリンコ最強さんからいただきました。絶対的第6巻が発表されましたね。素敵な曲で何回も聴いています。そこで、第6巻がなさそうな川田さんに質問です。第6巻がありそうなメンバー、または第6巻が働いて、うまくいったことなどのエピソードがあれば、お願いします。失礼な。第6巻がなさそうだって、意外と私第6巻ありますよ。なんか相手が考えてることとか意外と分かったりします。あ、今こういう気持ちなんだろうなとか、意外とそういうの読み取れちゃうタイプなんですよ。絶対考えてます。第6巻がありそうなメンバー、でもここのレギュラーメンバー、佐々木美玲さん、富田鈴香、私の中だったら一番第6巻がありそうなのは誰だろう。わかんない。意外と私とか。わかんないし、多分3人ともないと思います。まず第6巻は、鋭く物事の本質をつかむ心の働きのこと。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の第5巻以外の感知能力。お化けとか？お化け見えて第6巻。難しい第6巻って。第6巻は、なんかあるかな？ないかも。でも私めっちゃデジャブ起きます。この光景見たことあるって皆さんめっちゃなるじゃないですか。私それめっちゃなるんですよ。最近は、そうです。昨日お洋服を買ったんですけど、そのお洋服を買った後にお昼寝したんですよ。そのお昼寝時間で、服が決まらない服が決まらないっていう夢を見たんですよ。そしたら今日の朝、それが起こったんです。服が決まらなくて、これデジャブだ、デジャブだ。怖い。これが、私の持つ、第6巻。いいですか？ありがとうございます。あと？なんだろう。私の持つ第6巻？ないです。まあ皆さん、私が持ってそうな第6巻あれば募集中です。今の BGM に乗せてお届けします。勝手にコーナー、勝手に第6巻コーナー募集中です。クレーム来てます？皆さんクレーム多いですからね。愛知県39歳男性、チャーリーハマーさんからいただきました。以前の放送でひなちゃんは私に厳しくしてくださいと言ったので、厳しいメールをお送りします。おい、川田ひな、お前締め切りが苦手らしいな。そんな弱い精神で芸能界を生き残っていけるわけないだろ。その弱い精神を鍛えるために、アフタートークまでにひなたフェスをテーマにラップを考えとけ。締め切り厳守な。ラップ？いいですよ。アフタートークまでにってことは、アフタートークでやるってことですか？わかりました。即興でやってやります。私考えるっていうのが苦手なので、即興でやりたいと思います。アフタートーク皆さん聞いてください。まあ厳しいメールですね、これは。まあ私はでも厳しい言葉をかけられても、それでも強い心で生きていくっていう心があるので、大丈夫です。広島県24歳男性、お日様のおひな様からいただきました。 駅のホームでカップルにイラついたというひなちゃん、こんにちは。私がこの前 2.5 人ぐらい通れる少し狭い道を歩いていた時のことです。前から手をつないだカップルが歩いてきたんですね。このまま行くと確実にぶつかるよな。いやでもカップルが手を離して一列になってくれるでしょ、と思いながら歩いていると、カップルは手をつないだまますれ違いそうになり、私がとっさに体を90度回転させて避けました。そんなに手をつないでいたいかと思い、これはさすがにイラついてしまいました。これはひなちゃんでもイラつきますよね。私も同じ出来事があって、もう3日前ぐらいに、その工事中の駅のホームってあるじゃないですか。その駅のホームってちょっと狭くなってるじゃないですか。で、そのカップルの方って大体2人横並びで歩くじゃないですか。2人別に手はその方たちは繋いでなかったんですけど、その狭い通路2人横並びで歩くなよって思いながら、めっちゃ早歩きで通り抜けてやりました。さあってもう本当に私結構駅のホームとかいろんなところで早歩きなので、なんか遅い人は結構抜かしちゃうタイプなんですけど、横並びで歩かれるとちょっと、まあ、迷惑っちゃ迷惑じゃないですか、狭い通路だったら。だからその気持ちを込めて颯爽と歩いてやりました、隣を。もう本当にね、心が狭いと思うんです。私も幸せなんだからよくない？誰がですか？その二人が幸せだからこそそれを配慮してほしいです。配慮する余裕があるじゃないですか。幸せだからこそ。私は今多分そのカップルを見てイライラしちゃってるから、余裕がなくて早歩きでこうやってね、横目で見ながら歩くわけじゃないですか。だからその二人が配慮するべきだと思います、私に。まあね、いいですよ、幸せならね、それでいいです。しょうがないですよね、二人横並びで歩けないですよね、それは。まあでも狭いね、通路はちょっと気にしてほしいですよね。はい。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。では、ここでメールを一通紹介します。神奈川県14歳女性、スジコのイルカさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。今日のメイクポイントを電話でお母さんに伝える風に教えてください。14歳のメールから。メールですよ。かわいい。じゃあ行きます。もしもし？今起きとった？じゃあ今からちょっとメイクの紹介するね。じゃあちょっと一回ビデオにするから見ててね。ちょっと今日はアイラインをこんな感じで引いて、あ、ちょっと今日涙袋はちょっとぷっくり描いてみて、あ、今日チークはこの色です。どう？何歳に見える？いい感じ？ありがとう。じゃあまたね。はい。先ほどのお母さんに電話ですが、でもなんかお母さんにだとなんか言えるんですよ。やっぱりメイクさんと近い立場にいるじゃないですか、私が。だからこれいいらしいよみたいなのを知ったかぶりでお母さんに言うみたいな。そう、お母さんだと言えるんですよ。その他の人には全くやらないんですけど、知らないふりの方が多いんですけど、お母さんにだけこういうのがいいらしいよとか、そういうアドバイスをできるっていうのがあります。本当にやってますね。はい、結構お母さんに電話すること多いです。なんか服、新しい服買ったらコーディネート紹介とか、そういうので電話します。はいはい、ということでここからはローソンの石打ち情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。ローソンアプリ使わないなんてもったいない、ということで今日はローソンアプリで配信中のお得なクーポンをいくつかご紹介させてください。まずはサラダ各種50円引き、イエーイ。マチカフェドリンク各種39円引き、サンキュー。おにぎりの金シャリシリーズ各種50円引き、金シャリ。中華まん特選豚まん30円引き、美味しい。寿司各種30円引き、美味しい。タレつくね串グリルチキン串各種30円引き、つくね。サンドイッチなどの調理パン各種50円引き。こちら、店内調理は覗かせていただきます。ローソンアプリにポイントカードを連携している方には、Lチキ各種パリチキに使える会員限定39円引きクーポンも配信中！サンキュー！すごいですよ、もう。大量のクーポンですけど、本当にクーポン、種類がすごいですね。中には50円引きもあるので、かなりお得となっておりますので、皆さんやらないと損ですよ。 ちょっと思いつかなくて、なんかこういう盛り上げていかないといけないじゃないですか。だからちょっとテンション上がって繰り返しました。それでですね、今日は先ほど話したみんな大好きエリチキが試食できるということなので、おー、目の前にありますよ。まだちょっとあったかいですよ。嬉しい。ではエリチキいただきたいと思います。いただきます。うん。これはおいしいな。うん、これはもう間違いないエルチキですよ。鉄板です。大鉄板。おいしいね。うん。なんかすずちゃんの食リポ聞いたんですよ。なんかカボスに挟まれてみたいな。私もそういうのやってみたくて、ちょっとやります。うん、なんだろう、やっぱりエルチキは衣と衣に挟まれてお肉がジューシーで、おいしい、おいしいな。カットでお願いします。ちょっと難しかったです。家で練習頑張ります。はい、まあこんなことはどうでもいいので、皆さんクーポンちゃんと使ってくださいね。いろいろ割引情報をお伝えしましたが、各クーポンの対象商品や使用期限はローソンアプリでぜひチェックしてください。そしてローソンで桜坂46、日向坂46キャンペーンが発表されていますが、詳細はもう少しお待ちください。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、日向坂46川田ひながお送りしてきました。今日もね、お聞きいただいた皆さんありがとうございました。私第絶対的第六感、自分の第六感がまだ一つしか見つかってないので、そうなるもんじゃない。まあね、もし見つけれたらまたね、ここでお話ししたいと思います。まあ皆さん、私の第六感見つけたら教えてください。ということで、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーを3枚1セットでプレゼントします。ぜひメールを送ってくださいね。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。来週も私です。バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。本編でね、紹介したメール、その弱い精神を鍛えるためにアフタートークまでに日向フェスをテーマにラップを考えとけっていうメールが来たんですけど、アフタートークでラップやるって言っちゃったので、まあね、頑張って、ちょっと初ラップ、人生初ラップかも。ではビートカモン。うちは川田ひな。もう一回最初から、もう一回ちょっと間違えた。ちょっと失礼、うちは変わったりない前。もうやだ、ビートカモン。私の名前は川田ひな、日向坂に加入中、宮崎でライブやります。その名も日向フェース、日向フェース。宮崎でやるということはすごい。宮崎マンゴー最高、タルタルチキン、お前はチキン。パレードもあるよ、フェス飯あるよ、フェス飯うまい、俺もうまい。このラップやってるけど、この放送中には終わってる。もう早く帰りたい。恥ずかしくて顔が熱くなってきた。終了、最高、終わり、もうやだ、さよなら。もうやだ、はい、次の収録やりましょう。ということでさよなら。あ、もうやだやだ、本当に早くやりましょう次。